オーディオブックカフェ。ここはオーディオブック好きが集まるカフェ。今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいです。というわけで本日のオーディオブックカフェ開店です。
今回のおすすめオーディオブックは鳥居さんからということで、早速鳥居さんおすすめ作品の紹介をお願いします。
はい、今回僕がおすすめするのは小泉悠さんのロシア点描街角から見るプーチン帝国の素顔となります。
はい、
はい、どうでしたかこの本、まず読んでみて。
いや意外とロシアのことを、はい、誤解してたなって思いました。
本当ですか、
うん、
いや僕はまさにそういうところを感じ取ってほしいなと思って今回この本を選んできたんですけども。
なるほど。
まずは小泉悠さんのご紹介していいですか。
はい、
はい、小泉悠さんは、軍事評論家、軍事アナリストとして特にロシアの軍事や安全保障の政策を専門とする方なんですけれども、生まれが1982年ということで結構僕らと近い世代の方なんですよね。
本当ですね、
はい、
なるほど。
で2022年に多分一番テレビに出てた人なんじゃないかなっていうぐらい、多分もう皆さん見たことがあるはずで、多分顔と名前が一致しなくても見た瞬間に、はい、あこの人が小泉さんだったんだっていう風になると思うんですよね、
うん、
っていうぐらい本当にテレビ各局に出てらっしゃいましたし、こうラジオ番組もそうですし、インターネットのウェブ記事なんかでもすごいインタビューが上がってたと思うんですよね。
そうですね、本当にお名前をこう目にすることが多いなって思います。
うん、で僕自身も小泉悠さん自体は以前から荻上チキさんが TBS ラジオでやってるセッションという番組があるんですけど、はい、そこでちょこちょこそのロシアの何か、軍事的な動きがあった時には解説者として出てきていらっしゃったんで、その2022年の前から結構よく聞いてはいたんですけど、なんかこうウクライナ情勢の話があってからテレビによく出るようになられて、
うん、
で結構あこういう感じの方なんだ、その見た目と声の印象がまた結構違って、
はい、あそうなんですね、
うん、で僕自身はこうなんかすごいやっぱ固い話をする方だと思ってたんですよ、
うん、
軍事の話だし、
はい、
で絡んでくることは政治だし、しかもロシアだしっていう、うん、なんかもう固い3つ揃ったなみたいな。
そうですね、
うん、だからなんか馴染み深くない方だなというふうには思ってたんですけど、でもこうウクライナ情勢が始まるとテレビでいろんな解説もされたりとか、あとツイッターで丸の内オイルっていうアカウント名で、
はいはい、
ツイッターやられたじゃないですか
僕そっちの方が知ってるわ、
ね、
あそうだそうだ、う
ん、あれが小泉悠さんなんですよ。
なるほど、
はい、多分つながってない方結構多いと思うんですよね。
あはいはいはい、
うんうん、
そうだつながりました、
うん、でなんかちょっとそういう風におふざけするようなシーンも多くて、だから僕結構小泉さんって一体どんな方なんだろうなっていうのを、
うん、
ずっと不思議な方だなと思って眺めてたんですけど、そんな時に僕は水曜どうでしょうって番組が好きなんですけど、そこのディレクターのお二人と小泉悠さんが提談してる有料の動画があって、それをこう2022年の多分夏過ぎぐらいかな、
うん、
に出たんですけど、めちゃくちゃそれが面白くて、お4時間半ぐらいあるんですけどもうお酒を飲みながら3人でずっと話してる動画がすごい面白くて、あこの人こんなに面白いんだっていうふうに思って、
4時間ぶっ続けの動画なんか、
はい、だから後半もベロンベロンなんですけどでも本当にそこから繰り広げられる話が面白くて、
マジかめちゃくちゃ見たいな、
はい、もう間違いなく僕は2022年に見た動画の中で一番あれが面白いなって思ってるくらい、多分今も見れると思うんで、うん、気になる方はそれググってほしいんですけど、
はい、
でその中でメインで取り上げられたのがこのロシア点描って本だったんですよ。
あそうなんですね、
はい、だからそのなんかいわゆるロシアの人たちが考えてることとか、うん、プーチンが考えてることとかって、
うん、
やっぱ僕ら日本人からするとあまり馴染みがなくて、
そうっすね、
なんかこうブラックボックス化してる感じあるじゃないですか、うん、だけどその中でこういった暮らしの面とか文化の側面から、うん、実はロシアってこういうことを考えたりとか、
はい、
あとはロシア文学とかはこういう文脈で書かれているとか、そういった話が数限りなく語られていて、でこの本の中にそれがまとめられていてうまく、
うん、
なので今日ちょっとこの本がオーディオブック化されたっていうこともあってご紹介したいなっていうふうに持ってきたんですけれども、読まれてみてなんか印象に残ってる点とか このあたり面白かったよってありますか？
そうですね、まず、うん、確かにブラックボックスって鳥さんおっしゃったじゃないですか、
はい、
本当にロシアのこと何も知らなかったなっていうことを自覚したというか、
うんうん、
あのでも昔からなんとなく不思議だったのは、
はい、
なんか学生の頃からアメリカとかヨーロッパのことはすごく歴史で勉強するじゃないですか、
はい、
で結構よく知ってるし、ニュースとかでもよくやるから、
うん、
なんか馴染み深いんですけど、
うん、
そういや昔あのロシアとアメリカが戦うぐらい、
うん、
あの大きい国のはずのロシアのこと何にも知らないのなんでだろうって結構不思議だったんですよね、
うんうん
うん、でなんか改めて今回そのロシア伝票をこれ読んでみた時に、
はい、
あの僕が知りたかったのこの辺だったっていうことをね、うん、思いましたよ本当に、
うん、
まずちょっと僕がじゃあびっくりしたポイントをいくつかご紹介したいんですが、
はい、
あのねロシアのまず人口ね、
はい、
なんか大陸としてでかいから地図で見た時にでかいから、
うん、
すごい多いと思ってたんですよ、うん、印象として。そしたらほぼ日本と同じね、
うん、
これびっくりしました。
そうなんですよね。
であの日本が1億2000万人ぐらいでしょ、
うん、
でロシアの人口1億4000万人で、
うん、
実はそんな変わらない、
うん、
まずめちゃくちゃびっくりしましたここに、
うん、
ね。でちなみにウクライナが4000万人ということで、
うん、
これがなんか日本の首都圏と大体同じ人口なんですって、
はい、
でしかもなんかあの面白かったのが意外とそのロシアってなんかね必要以上に大きく見られているっていうのはなんでかっていうと、うん、あの国土もめっちゃ広く見えるじゃないですか、
はい、
でもあれってあの地球儀を地球をこう平面にした時にメルカトル図法でしたっけ、
うんうん、
にするとあの上の北の方に近い北とか南に近いところが大きくならざるを得ないんですよね、
はい、
平面に伸ばした時に、
うん、
でそれで実はめちゃくちゃ大きく見えてるけど、
うん、
実際はあのそこまで大きくないというか、
うん、
ね、だから日本と比べた時にあ意外とこんなもんかって思うんですよね。これググると出てくると思うんですけど、はい、実際の大きさがどれぐらいなのかが分かる地図みたいな、うんうん、そういうのですごくなんか新鮮な驚きとかがありましたね、
うん
うん、
いやそうなんですよね。だから意外と僕らロシアのこと全然知らないなっていう、
うん、こうもう本当こんな基本的な情報から意外と知らない、うん、ざっくりした情報印象で考えてたなって思いました、
うんうん、しかもそれが生活面とか文化面になったらよりこうわからないじゃないですか、うん、まあロシアに行ったことがあるとか、まあ、留学してたことがあるとかなんかそういう経験がある方ならまだわかんないですけど、
はい、
でも普通に日本で暮らしてるとロシアなんてなかなか触れる機会なくて、
まあ、うん、
言うてドストエフスキーみたいななんか
そうですね、
そのあたりでちょっと触れるかなっていう感じじゃないですかね、うん、多分。でもこの本の中ではこの小泉悠さんがその軍事研究とかをする中でこう実際にロシアに住まれていてその時に見たり触れたりしてきたものが一冊の本にまとめられてきて、だからなんかただ研究したってよりか本当に暮らしてた中で触れてきた実感値みたいなものがすごくいろんなところに語られていて、うん、で実際に小泉さんが暮らしてる中で出会ったおばさんの話とか
そう
お酒のこう席の話とか、
はい、
あの見に行った軍事パレードの様子とか、うん、なんかそういうことが事細かくに書かれていてすごいこうなんか実体験から書いていらっしゃるんだろうなってことも伝わってくる本でしたよね、
うんうん、そうですね。ちょっと正直僕あんまり小泉悠さんのことをよく知らないままにこの本を読ん で、うん、で今日鳥居さんと話をしてああの人かって今この場でつながってるんですけど、
うん、
だ最初鳥居さんの話を聞く前はなんか割とこの人 の印象っていうこともないのかなって思ったりとかしたんですよ、
うん、
なんか一人のこう出会ったロシア人の話をなんか全体に一般化しすぎなのではって思ってたんですけど、
うんうん、
あのそういうこうなんていうんですかねこう大きい意味でのロシアっていうものもこう分かり尽くした上での、
うん、
この本っていうことであれば、
うん、
多分だから本当にこうロシアの典型的なパターンが出てるなっていうことを多分ここに、
うん、
あの個別のエピソードとして書いてくれてるんだと思うんですよ、
うん、
そういう意味ではなんかものすごくあの信用できるというか、
うん、
すごくなんだろうそれでイメージを膨らませてもいいんじゃないかなって思いました、
うん
うん、
いやそうなんですよね。だからなんかそういうことさえも知らない中でやっぱりニュースであんだけこうなんていうんですかね悲惨な映像とかを見せられてしまうと、
はい、
ただこう戦争仕掛けてる方が悪いんだみたいな感じになりがちだと思うんですよね、うん、でもやっぱりなんかその背後にあるものというかロシア人の方々の文化とかそこがどうして生まれてきたかっていうその気候風土の面とか、
うん、
なんかそういった日本とは全然異なる文脈の中で彼らは彼なりの価値観が育まれていてその価値観みたいなものを知ろうとすることって 割と大事だなと思っていて、なんかその後からでも遅くないような気はするんですよね。なんかそのいい悪いを決めるとか、
うん、
なんだろう、社会的な経済制裁みたいな話とかもそうかもしれないですけど、
うん、
なんかそういったものも見ずにこう自分たちの価値観の中で、いやそんなことするのは、うん、もう絶対に悪いに決まってるみたいな感じになっちゃうことよりも、
うん、
まずはこっから知っていきませんかみたいなことがちょっと提案したくて、この本をご紹介してる部分もあるんですよね、
うんうん、なるほど、
うん、
あのそのロシアの人が、なんかロシアの人たちって強いイメージあるんですよね。
ありますね
なんか、うん、なんか強いというかイメージがあって、
うん、
でもなんとなくここに書いてあるロシアの人のイメージってそのイメージ通りというか、
うんうん、
でもなんで、そんなに結構こう思ってるというか主張が強いというか、
うん、
まあ、この本に書いてあったあの言い方で言うと、なんていうんですかね、こうルールだって言われるとそれを破りたくなるのがロシア人だっていうことが書いてあって、うん、
はい、
ね、こうルール、なんか そんな人たちが、うん、なんでこんなにこうなんだ独裁みたいなところの、
うん、
みたいな国になるんだろうっていうのが不思議だったんですよね、
うんうん
うん、でもなんかこの本読んですごい納得したのが、
うん、
なんかそのやっぱルールを破ること、それ自体がまあ目的になるぐらいの国民性だと、
うん、
だからそこにはその根っこにはその容易に統治されないぞっていうなんかその自尊心というか、
はい、
なんかこうプライドっていうのかな、そういうものがなんかあるらしいんですよね、
うん、
容易に統治されにくいのが我々だみたいな、
うん、
だからこそ強い統治者がいないとダメなんだっていうところで、
うん、
強い統治者としてなんかそのプーチンみたいな人が出てくるという話が書いてあって、
うん、
なるほどなって思ったんですよね、
うん、
そう、でもこれはでも言われないとわからんと思いました、
うんうん、
そうなんですよ、
その逆転現象みたいなことが起こるってことですよね、
うん、そうなんですよ、
一人一人が容易に統治されないと思ったらそれを本当の意味でまとめ上げる強いリーダーが必要になってくるってことですもんね、はい、なんか相反するようでなんかそこはちゃんと理にかなってるっていうことなんですよね
そうなんですよ、なんかそうやって、うん、理解した上で今のその世の中の情勢とか、
うん、
を見ていくっていうのは確かにこれは大事なことだよなって思うんですよね、
うん
うん、
いやだからこれなかなかその自分たちの普段見てる景色とか自分たちのロジックで考えるとどうしてっていうようなことって山ほどあったと思うんですよ、この1年皆さんもいろんなニュースとか文脈で触れてきた中で、
うん、
だけど割とそれはその人たちの中 においては、うん、納得感があるっていうか、そうなってしまう必然性みたいなものがあるんだっていうことをその相手の立場に立って考えるところまで行くのはなかなか実際に暮らしてみるとかロシア人の友人とか知人作んなきゃ難しいかもしれないですけど、
うん、
でもそれの一歩近づくことぐらいはこの本を読むことによってできると思うんですよね、
うん、
なんかそういう歩み寄る姿勢というかせめて相手の視点をちょっとでも知ろうとする姿勢みたいなものっていうのはなんか獲得できないかなって僕はずっと思ってて、その時にこの本をオーディオブックで聞くっていうのもよりいいなっていうふうに思うんですよ、うん、やっぱなんかちょっとこれを紙の本で読んでくださいっていうのは なかなか難しいっていうか、特に心理的ハードル高いと思うんですよね、
うん、
ちょっとこうロシアに嫌悪感みたいなものを抱いてたらより一層、うん、だけどなんか聞き流しでもいいから、あなるほどねっていうなんかその発見みたいなものを得る本として選んでいただけたらなって感じはするんですけどね、
うん、なるほど。あとこの本で面白かったところが、
はい、
ロシア人って平均寿命が短いっていうのも結構意外でしたね、はい、
うんうん
うん、なんかやっぱ寒いからとか、うん、あとなんかウォッカ飲みすぎとかいろいろ原因、うんうん、いろいろ考えられる原因はあるらしいんですけど、
うん、
実際平均寿命男性が68歳で、
はい、
日本人が80歳なんですよね平均。
あ今80歳なんですよ日本。
そうですね、
うん、
で女性がロシアの女性が78歳、
はい、
日本は平均が87歳なんですよ、
はい、
まあ、日本もすっごい平均年齢な平均寿命高いんで、
はい、
そこと比べてっていうことではあるんですけど、
うん、
だからこれで面白かったのがこう平均寿命短いことによって年金の受給が早いらしいですよね、
はい、
そうすると結構昔はロシアの女性って55歳とかでリタイアすることが可能だったと、
うんうんうん、
その結果おばあちゃんが割と子育てを担当できることにより、
はい、うん、
離婚率が高いっていうね、
はい、
あの一人女性の一人親が多いらしいんですけど、うん、なんでそれが可能かっていうと、うん、このおばあちゃんが子育てをするからっていう、
はい、
あの文化があるらしいんですよね、
うん、
これはねなるほどって思いました、
うん、面白い因果関係ですよねそこもまた。そう
だから公園に行くと、うん、結構おばあちゃんがこう馬車を引いてるみたいなのが多いらしいんですよね、
うん
うん、
まさかその平均寿命がちょっと短めで、うん、その年金受給の開始が早いことがまさかのシングルマザー率が上げていくっていう不思議な構造ですよね、
うん、
それも
そうなんですよ、うん、だから結構やっぱりそういう構造的なものが理由になって、うん、離婚率が上がったりとか、うん、だからなんか一概にそのなんていうんだろうな文化とか人それぞれの考え方みたいなところじゃなくて、
うん、
割とそういうなんていうんですかねこう物理的なところで決まってるみたいなことって多いよなっていうことを改めて考えさせられましたね、
うんうん、いやこれ僕も結構曖昧に覚えてる内容なんですけどでも生物学的にも確かなんかおばあちゃん仮説とか言って、
うん、
NHK のドキュメンタリーで見たんですけどやっぱり女性がそのなんだろう長生きな理由ってただただその長生きなだけじゃなくてその子供を育てるためにコミュニティとして子供を育てていくためにやっぱり寿命が伸びてったっていうのはあるらしいんですよね。その女性としての出産とかできる閉経後でも、
うん、
女性が長生きできる理由っていうのはその時に子供を預かれるっていうこと。
なるほど。
だからそれが他の類人猿とかと異なるっていう点らしいんですよね。
そっか、うん、だから直接自分が産んだ子供だけじゃなくて、うんまあ、いわゆるそのお孫とか、うん、コミュニティの他の子供を、
うん
育てるっていうところも、うん、割と組み込まれてるって言ったらあれかもしれないけど、
はい、
なえ面白いっすね、
うん、だからなんか逆に日本がそこを切り離しちゃってるその核家族化したりとかそもそも地元と、都会で別れちゃってて頼れるおばあさんがいないみたいなところもそうだと思うんですけど、
うん、
本当は助け合ってたはずがちょっとずれてきてるっていうなんかそういうこともこの他国の例を見ながら気づけたりもしますよね。
あそうですね確かにな、うん、なるほど、
うん、
あとそういう意味では日本と比べてやっぱり違いが際立つなって思ったのは、
はい、
基本的には人を信用しないっていう話、
うん
うん、だからロシア人って一番ロシア人を信用しないらしいんですよね、
うん
うん、それが結構面白いというか、うん、なんか新鮮でしたね、
うんうん、笑い話ですよねロシア人は、はい、2番目にアメリカ人を信用してないっていう
そうそうそうそう、うんう
んじゃあ一番は誰なんだっていうとロシア人だっていう話ですよね
そうなんだと思って、
うん、
でも逆にその一旦身内認定されると、うん、ものすごく親切にしてくれる親身になってくれるっていうところとか、
うん、
なんかこれはやっぱり多分全然違う感じなんだろうなって思いました、
うん、いやそれで言うと中国も結構それに似てるんですよね。
あね鳥居さんは結構そこに中国にいた時間ありますもんね、
うんうん、だから中国人も中国人同士を全然信用してないので本当にびっくりするぐらいなんかお互いを意味嫌ってるんですけどでも一回家族になってしまえばやっぱりその家族同士で助け合うっていう国をあんまり信用できないのでだから家族で助け合うっていう文化があるからすごい家族同士は親密な交流してるんですよね。
やっぱり国っていうものを信用できないと、はい、やっぱそうやって、うん、その血縁関係とか身内とか近くに住んでる人みたいなところで、
うん、
どんどんこうコミュニティを作っが強固になっていくってことなんですね、
うんうん、そうみたいですね。だから僕らは逆にその国をある程度信頼できてるというか、
うん、
何でもかんでもこう、ね、お上に頼りすぎるのはどうかとも思いつつもでもあんまりこう不信感みたいなものまでは抱かないじゃないですか、うん、まあなんとなく責任取ってくれるんじゃないかみたいなことを皆さん思いながら生きてると思うんですけど、そうなると家族は割と解体していくっていうか別にそこまで家族に密に頼らなくても済むようになってきて、 そうね、うん、それだったらなんだろうな東京行って一山当てるかみたいな方向に向かいがちになったりとかもして、
うん、
その辺のこう関係性も面白いですよね。
そうですね、うんうん、だからやっぱり割とその自分のやりたいことってなんだろうみたいなところを結構個の自分として考えれる時間が僕は長かったと思うんですよ、
うん、
それってすごい恵まれてたことだったんだなってやっぱ改めて思ったというか、
うん、
ちょっと国、まあね、ロシアなんてお隣の国ですからね日本からしたら、うん、お隣中国もそうですけど、
うん、
お隣の国ってそもそもこの前提としてなんていうんですかね国というものを信用できないっていうところから始まってるから、うん
はい、
本当にこう自分すでに生まれた時に常にすでに持ってた人間関係っていうものに、
うん、
頼らざるを得ないというか、
うんうんうん、
そこをなんか僕は日本っていう国が結構信頼のおける国だったから、
うん、
家族っていうところからある程度こう離れて、
うん、
自分っていうものをこうゆっくり考えて、
うん、
学校行ったりとかバイトしたりとかしながら自分のやりたいことって何なんだろうって考えれたのは、
うん、
すげえ恵まれてたんだなって。
いや本当ですよね、ありがたいなって思いますよね、その点で言うと、
うん
うん、でもじゃあ本当ロシアとか中国的な家族観がダメなのかって言うとそうでもないと思うんですよね。
まあそうですね、もちろん、うん、全然ダメっていうわけではなくて、
うんうん、だからやっぱりこう親子関係をとか兄弟関係みたいなものを大切にできるっていうところはそれはそれでいい面があると思いますし、だからなんかこう一義的じゃないんだな世の中はってことはすごく感じられますよね、こういう生活面とか文化面をちょっとでも垣間見させてもらうと、
うん、そうですね、うん、だから本当に住んでる環境というかその寒さみたいなところが根本から違うんだと思うんですよ、
うんうん、
そうなってくると体の作りみたいなところから、
はい、
全然違うじゃないですか、
はい、
ね、
うん、
そうなってくるともちろん食べ物の好みとかも変わってくるし、
うん、
そうなってくれば考え方とか、
うん、
体の作りに引っ張られて価値観もだいぶ変わるだろうし、
うん、
だからなんだろうな、そういうところを理解した上で、まずその理解をした上でじゃないといろいろ考えれないことってあるなっていう感じがしました、
はい、うんうんうん、いやだから僕この本の後書きに書かれてたことが結構印象的で、はいはい、小泉優さんがこの本最初はこのインタビューライターさんがいらっしゃったそうで、小泉さんがインタビューを受けてそれをライターさんが書くっていう風に始めたらしいんですけど、
うん、
そうすると出てきたものがその異質な怖い他者になってたっていう話で、それは小泉優さんがちょっと話を盛ったりしながら話してるからよりそういう風にライターさんが感じ取ったんであろうっていう風に小泉さん自身は書かれてあったんですけど、
うん、
でもやっぱりなんかこう分からないものって怖くなっていくじゃないですか、どんどん。
そうですね、
うん、だからよく大河ドラマとかでこう幕末の時だとペリー来航の時に配られた似顔絵分かります、ペリーの鬼の形相したペリーみたいなこんな人間いるわけないだろうみたいな感じなんですけど、なんかこんなやつが来たらしいみたいな、
うん、
全く相対せないみたいなイメージになりがちなんですけど、
うん、
でもそうじゃなくてちょっとずつその文化自体をお互いに分かり合えることってことは不可能だと思うんですよね、もうそこで生まれ育ったわけでもないけど、
うん、
ないから、だからなんかそれを分かった上ででもお互いに知ろうとすることみたいなことがきっと大事で、それをなんか小泉さんはこれを橋渡ししようってこういう本を一冊書いてくれたんだなってことをすごい感じられたんですよ、僕は今回これを読んで、
うん、うん、なるほど、なんか確かに最後の僕もその後書きを読んで、
うん、
あ、なんだろうな、すごくフラットに書かれてるなって思ったんですよ、
うん、
でも最後のその後書きを読んでそら気にしながら書くよなって思いました、
うん、
この時代にこの本を出そうっていうんだから、うん、ものすごく多分気にしながら書いたんだろうなっていうところは、
うん、
だからすごいですよ、
うん
うん、なんかこの時代にこういう本がなんか日本語で読めるっていうのは、
うん、
本当になんかありがたいなって思いますね、
うんうんうん、しかも奥様がねロシア人だっていうふうにも書かれたじゃないですか、この本の中で、うん、だからやっぱご家族がもはやロシア人なわけですよね。
そうですね、
うん、
そうだよ、うん、
だからやっぱそういうところも加味して、なんだろうな、全てを分かり合えるかどうかわからないけども、でもなんか共に生きていくことはできるよねみたいな、
うん、
そういう提案ベースがこの本の中にはすごいあったなっていうふうに思うんで、
うん、
ぜひなんか一度ねこの本は騙されたと思って聞いてみてほしいなっていう、でその後からでもなんかロシアを自分自身の中でどう評価するかっていうことは考えても遅くないんじゃないかなっていうふうに思うんで、
うん、そうですね、
うん、
確かにこれはオーディオブックでふーっとこう散歩しながら聞いて、
うん、
へーって思うみたいな感じで、
うん、
なんか取り入れてもらえるとすごくいいんじゃないかなって思いました、
うんうん、ぜひ聞いてみてください。
さて本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェではあなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には audiobook.jp で使えるポイントを差し上げます。また番組公式ツイッターもありますので、感想はハッシュタグオーディオブックカフェをつけてツイートしてください。それではまたのご来店をお待ちしております。